行きたく情報コーナー、行き行きたく情報コーナー。このコーナーは北区からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りします。それでは早速本日のゲストの方に自己紹介からお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、北消防署消防課予防担当から参りました、私佐々木と。
はい、私宮村と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ということで今日は女性の方男性の方とお二人来ていただいています。はい、ということで今日は、どのようなお話をお聞きできるのか、ではまずは、佐々木さんからお願いします。
はい、今日から1週間実施します秋の火災予防運動のことと、北消防署の少し珍しい状況を紹介させていただこうと2人で寄せていただきました。
おー、ありがとうございます。珍しい状況っていうのは一体どんな状況なのかちょっと気になるんですけれども、佐々木さん教えていただけますか。
はい、消防と言いますと皆さんのイメージは男性が大半の職場だと思います。確かに現在の京都市消防局の女性消防士の割合は 4.8% なんですが、現在の北消防署の消防隊ではない毎日勤務者で、建物に設置するスプリンクラーや消火器といった消防用設備の指導、管制検査などを行う担当の職員が6人いまして、うん、その6人の消防職員のうち男性は1人だけという、紅一点ならぬ白一点がこの宮村くんになります。
ちょっと待ってください。私もやっぱり消防イコール男性って勝手なイメージを持っていたんですけれども、そんなにたくさん女性の方がいらっしゃるんですか。
はい、私は今年の4月から北消防署に消防隊員として配属され、10月から建物の完成検査を行う今の部門に移動しました。して、そこでも充実した毎日を送っています。
そうなんですね。
はい、消防の目的である火災を予防するという思いはみんな一緒ですし、うん、女性男性ということは関係ないのかもしれません。
なるほど。
頼りになる先輩ばかりで日々勉強させていただきながら仕事に励んでいます。ただこう、ふとした時に話される話題は結構こうスイーツとかそういった話の甘い系のお菓子の話が多くてとても新鮮です。
いやでもね、大変なお仕事の中でそういうちょっとほっとできる話題大切ですよね。そっか。ちなみに宮村さんはスイーツはお好きですか。
はい、大好きです
なんかね、先ほどから宮村さんお話しくださるときにとっても笑顔でお話しくださるんですよ。だからきっとね、スタッフの女性の皆様もなんかほっとしながらお仕事されてるんじゃないですか、佐々木さん。
はい、癒されてます
ね。え、いや私も今お話聞きながら癒されながら聞いておりますけれどもいやそれにしてもとても賑やかそうなご職場ですよね。女性のね消防士さんに囲まれてお仕事されているっていうのなかなかちょっと想像つかなかったんですけれども、となるとこれからですね消防でもどんどん女性の方の活躍が期待されるんですかね、佐々木さん。
はい、そうですね。消防学校の方では男女関係なく同じ訓練をしていますし、消防学校を卒業したらみんなまず今は消防隊になって火災現場で消火活動などを行います。
これ女性の方も
一緒です。そうですね。
はい。
で男性とともに女性消防士の活躍の場っていうのは広がっています。でも今の北消防署のこの働いてる私たちでもようこんだけ女性の方が揃ったなっていうぐらい女性が多くって、建物の完成検査とか行ってもその現場の方とかも驚かれるような状況ですね。
でもそうですよね。私も今日初めて佐々木さんまず扉口に入ってきてくださって、うわかっこいいと思って驚いてたんですけれども、きっと皆さんそういうまず第一印象そういうイメージがあるんじゃないですかね。いやそれにしても宮村さんこれからもね 頑張っていていただくわけなんですけれども、宮村さんから秋の火災予防運動についてではちょっと教えていただきたいと思います。
はい、秋の火災予防運動は、はい、空気が乾燥し、うん、火災件数が増える時期を迎えるにあたり、うん、市民の皆さんにより一層火の用心の意識を持ってもらい、はい、火災の防止、消費者の防止を目的に行う運動です。
はい、
でこちら実施 時期なんですが、はい、11月9日から11月15日まで実施しています。
今日からですね。
はい、本日からです。
はい、
で北消防署でも一斉街頭広報や、うん、事業所やご自宅などへの防火指導を行い、うん、区民の皆さんに火災予防を呼びかけていきます。
あ、そっか。でも今日って11月9日119ですよね。
はい、
これって記念日でもあるんですよね。確か119番の日ですね。そっか、まあ、それにもちなんで今日からの1週間が、この火災予防運動の週間ということですね。
はい、
いやちょっと気をつけないといけないかなと思うんですけれども、火災予防ということなんですが、具体的にはどういうところを注意していけばいいんですか。
はい、北区の今年の火災は17件発生しており、
うん、
まずはこうコンロ周りの火災に注意していただきたいなと思っております。
あ、やっぱりコンロ周りって多いんですか。
はい、コンロ周りの火災といっても、うん、原因は様々あり、
はい、
揚げ物の最中にその場からこう離れてしまって火災になってしまったり、
うん、
コンロの近くにこう雑巾や紙など燃えやすいものが置いてあって、うん、
はい、
それがこう燃え移ってしまって火事になってしまったり、
うん、
ほんの少しのうっかりが取り返しのつかない火事になってしまいます。それとコンロ周りの火災ですが、一人暮らしの学生の皆さんも注意していただきたいです。
一人暮らしの学生さんがそういうケースもあるんですか。なんかあまり料理をされない勝手なイメージなんですけれども、なのでコンロ周りで学生さんのところでそなり火事とか気をつけることって比較的要素というのは少ないのかななんて思ったりしたんですが。
はい、北区はこう、うん、大学はまず多くて、その中で実家を離れてこう一人暮らしっていうこともあるので、
はい、
こう一人暮らしされてる方なかなか普段料理されてなくてこう慣れてなくてっていうので、こう火災が発生してしまうっていうのが、
慣れてないから、
はい、
そういうことですか。
ですね。であと揚げ物とかもあるんですが、タバコの不始末っていうこともありまして、もうなかなか消さずにそのまま置いてしまって火災が発生してしまったりってこともあるので、タバコもこうしっかり火をつけたら、
はい、
もう絶対にその場を離れなかったり、もうつけたら必ず火を消すっていうのを確認していただくことを守っていただければ火災が少なくなるのかなと。
そうですよね。はい、なんか最近お家でタバコを吸わせてもらえないからか、家の外で吸っておられる方もよく見かける気がするんですけれども、こういう時もやはりしっかりとその火の始末、吸った後のタバコの始末はきちっとしないといけないということですね。そっか。あと、もしね、その揚げ物とかをしている時に火事になったらどうしたらいいんですか。
はい、こう油に、うん、水をかけてしまうようなことをしてしまうと、水が一瞬で沸騰してしまい、
はい、
爆発的に火のついた油とともにこう四方に飛び散って、
うん、あ、怖い、
バーッと火が大きくなってしまうので、はい、もうそういった時はもう水をかけずに、
はい、
もうコンロの火をしっかりと消してもらって、
はい、
消火器による消火をお願いします。
消火器か。そっか、消火器ないといけませんね。はい、そうか。いやでもなんか火がついたらそのまず火を消さないといけないっていうところに気が動転して いかないかもしれませんよね。この周りもちろんそのね、危ないと思うんですけれども、それ以外の火災っていうのはどんなところで起こったりするんですか。
はい、これからの季節こう寒くなってきていて、うん、電気ストーブをはじめとした暖房器具使われると思うのですが、はい、
うん、
もうそちらの火災も結構ありまして、もうそういった火災にもしっかり注意していただきたいです。
は
い、
そっか、暖房器具確かにね、これからねもう必需品ですものね。
はい、電気ストーブはこう、うん、やっぱ使いやすくてすぐあったかくなってって使いやすいかもしれませんが、うん、
はい、
夜寝るときもつけたままで寝てしまったり、うん、こう布団など燃えるものがもう近くに置いてしまっ ってて、はい、こう寝返りなので、はい、その布団がこうストーブにかかってしまって、はい、それが燃え移ってしまって火災になってしまうってこともあるので、
なんか想像しただけでも怖いですね。
そうですね。なのでもう寝る前にはもう必ずストーブを消す、はい、そしてストーブのとかの近くに物を置かない、うん、こういったことを守ってもらえると火災がなくなると思いますので、ね、お願いしたいです。
なんかでも、こんなこと言っちゃいけないと思うんですけれども、ストーブね、電気ストーブの場合結構すぐに暖かくなるので、で近くで当たっていられるじゃないですか。うたた寝しちゃいそうになるんですけれども、
そうです、ね、
これもダメなんですね。
そうですね、もうしっかりと、ね、もう眠たくなったなと思ったら消していただけたら、
寝る前に消しましょうってことですね、
はい、お願いします。
か、他には
その他ですと、うん、京都市内で見ると、うん、こう火災原因の第1位は放火火災、うん、で第2位はタバコ火災になっております。
へ、
放火火災を防止するために家の周りに燃えやすいものを置かない、空き家などこ
う
倉庫とかにもう鍵をしっかりかけていただく、
うん、
で夜間夜とかですね、玄関灯を点灯するなどして周りをしっかり明るくしていただくっていうことで も、
はい、
もう放火っていうのは結構減ってきますので、
そうなんですね、
はい、こちらも心がけていただきたいです。
うん、そうですよね。ちょっとここで聞きたいんですけれども、はい、たまにここ最近よく見かけるのが、お家の前に腰回収の人に持って行ってもらえるように新聞とか段ボールを置いておられるお家をちょこちょこ以前より増えてる気がするんですけれども、こういうのってどうなんでしょう。
そうですね、うん、燃えやすいそういう腰とかですね、うん、夜間前の日から出しとくとかというのは絶対にやめてください、う
ん、やっぱり危険なんですね、
はいはい、朝その日の朝ですね、うん、明るくなってから腰回収が来られる日に出していただくということはきちんと守っていただきたいです、うんうん、
なるほど、ね、やっぱりちょっと私もこれ結構危ないんじゃないのかなと、その歩きながらちらっと見たりしてたんですけれども、まあ、いろんな事情でその腰回収の方に直接渡せないとか、朝出すのが時間がないとか理由はあるかと思うんですが、やっぱりここはしっかりと徹底していかないと放火の原因になっちゃう。
そうですね、はい、お願いします。
あと火を扱っている時っていうのはやっぱり絶対離れちゃいけないんですよね。あと離れる時にはまあその火を消す、まあ、これが基本だっていうことをちょっと今改めて念頭に置いて生活をしないといけないなと思いましたね。え、そっか。いや、どうなんでしょう、宮村さん、こういう基本的なことを守っていくことってだいぶその防げることって多いんですか。
はい、そうですね、やっぱりその基本的なところがついうっかりしてしまって、
うん、
火災が起こることが非常に多いです、
はい、
そんな時でも、うん、住宅用の火災警報器、
はい、
これが設置されていると、大きな火事になる前に煙を感知して、で警報音でピーピーピーってこう音が鳴るんですけど、もうそれで知らせてくれますので、
ま
あ、そういったのでもこうだいぶ防げるのかなと思います。
ね、でもそれも定期的に点検が必要なんですよね。
はい、そうですね、住宅用警報器は10年が交換の目安と言われていますので、
はい、
10年で交換を、まあ、してもらえるといいかなと思います。
はい、
はい、で、まあ、日頃から手入れとかもそういう点検とかもしていただくと、もしこう火災になったってなった時でもしっかり作動しますので、う
ん、
もうこういった日頃からの手入れや点検っていうのも行ってもらえるようにしていただくと火災が減るのかなと思っております。
そうですよね、火を扱っているときは離れない、で離れるときや、まあ、寝るときっていうのは確実に消したかどうかを自分でね、見直しチェックをしながら、過ごす、で住宅用の火災警報器が設置されているならば、まあ、10年を目安に新しいものと取り替えるということ、このあたりをしっかりと抑えないといけないということですよね。
はい、令和3年度の全国統一の防火標語が、おうち時間、はい、家族で点検、火の始末です、はい、今年もあと2ヶ月を切り、こう寒くなってきましたが、皆様火の始末を確実にしていただいて、おうち時間を安全に楽しく過ごしてください。
はい、ありがとうございます。それにしても今日ねスタジオの中では宮村さんのとってもキュートな笑顔が印象的なこの時間だったんですけれども、宮村さんどうですか、今この春から、その女性の皆さんがいっぱいいらっしゃるポジションに来られている状況なんですよね。
はい、 女性が多いところは10月からこう移動して、そうなんですよ。
それまでというのはもう、はい、何年目なんですか？
僕自身こう消防士になりたくて、で消防試験とか受けてたんですけど、それ合計7年間ずっとこう目指してて、
はい、7年間、
はい、
素晴らしいですね。佐々木さんどうですか？
はい、聞いた時本当にびっくりしました。もう消防が大好きで入りたくて入りたくて、よくぞそれで諦めずに入ってくれたなと思って、
うん、うわー、でも7年間っていうのはやっぱりちょっと大変だったんじゃないんですか？
そうですね、やっぱりこう僕の友人とかでも、うん、消防士同じ目指してて、でみんなこう合格したりしてなっていく姿見て、はい、結構悔しかったんですけど、でもやっぱもうそういった友達とかやっぱ家族とかがすごいこう支えてくれるので、うん、もう諦めずずっと7年間こう頑張って頑張って、でやっと慣れたので、もう慣れた時はもうすごく嬉しかったですね。
おめでとうございます。いやでもね、今こういう、ね、ご時世でなかなかそのどういう仕事に就けばいいんだ、なかなか仕事が見つからないという方もたくさんいらっしゃると思うんですよ。でも今 の宮村さんのお話を聞いていると、夢は絶対に諦めちゃいけない、うん、そして熱い思いを持ってお仕事を、ね、していただいてるっていうのを聞くと、すごく私たち安心して守られてるんだなって気になります、ね、いやちょっとね、北消防署へぜひ来てくださいという宮村さんからの熱いメッセージお願いいたします。
はい、もう北消防署もそうなんですけど、はい、もう僕みたいにこう消防士になりたいって方は、うん、もうぜひもう京都市消防局の採用試験受けていただいて、はい、もう一緒にこの京都市をもう火災とか、もうそういったもう災害から一緒に守る仲間を、
うん、
もう自分は募集中なので、うん、はい、もう一緒に守りたいと思いますので、はいはい、受けてください。
いや、ありがとうございます。今ね、宮村さんが熱く語ってくださっているところ、佐々木さんが優しく見守ってくださっている姿がなんだか素敵だなと思いました。いやでも本当にこれから乾燥がね気になる季節ですよね。ちょっと気をつけて、今一度お家のチェック、お家の周りのチェック、自分がどういうふうに過ごしていたかっていうのもチェックするいい機会かと思います。ありがとうございました。はい、ということで今日は北消防署消防課予防担当からお越しいただきました佐々木優子さん、そして宮村誠也さんにお話をお聞きしてまいりました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この時間は北区役所の協力でお送りしました。